木枯らしの市場、冬の始まりの風、木枯らしが連日吹き荒れている。この季節特有の風は秋の終わりを告げ、冬の到来を予感させる。この風は夏の緑豊かな景色から一転して、枝だけが残る寂しい風景を現出する。寂しさの中にも冬の訪れとともに新たな始まりが潜んでいる。木枯らしは季節の変わり目を体感させるものとしても重要だ。この風が吹くと、人々は暖かい衣服を身につけ、家の中で過ごす時間が長くなり、日常生活にも大きな変化をもたらす。木枯らしは、私たち人間にとって深い思索や内省の機会を提供する。この風が吹くと、一年の終わりが近づいていることを悟り、過ぎ去った時間を振り返るきっかけにもなる。また、冬の静けさの中で新たな年を迎える準備をするための心の整理が存在する。木枯らしは自然とのつながりを再確認する機会を与えてくれる。都市生活で自然から遠ざかっている現代人にとって、この風は季節の変化を直接感じる貴重な瞬間だ。冬の到来を宣言するこの風は、自然界の一部としての私の存在を思い出させ、自然のリズムに耳を傾けることの大切さを教える。木枯らしの吹くこの時期は、外見上は寒く厳しいものかもしれないが、それは同時に内面的な豊かさを育む特別な時期でもある。自然の変化に耳を傾け、心の準備を整えることで、新たな季節を迎える準備ができるのである。日本の四季の中で木枯らしは特に詩的なイメージを持ち、多くの文学作品や芸術にインスピレーションを与えてくれた。その厳しくも美しい風景は、作家や詩人たちにとって感情や季節の移ろいを表現するための素晴らしいきっかけとなる。有名な俳句には木枯らしを読んだものがたくさん存在する。木枯らしや竹に隠れて静まりぬ、松尾芭蕉。木枯らしや鐘に小石を吹き当てる、与謝野武村。木枯らしやしのぎを削る夜の声、小林一茶。木枯らしや弦の切れたる弓の反り、夏目漱石。木枯らしの海吹き投げる玉由良や、芥川龍之介。木枯らしのラジオを折々聞こえる、種田山頭火。